議長が午後欠席のため私が職務を行います。よろしくお願いします。午後の出席議員数17名、午前に引き続き会議を開きます。4番鈴木ひとみ議員、ご登壇願います。
はい、よろしくお願いいたします。昨日望月議員が鈴木智樹君の活躍の話をされました。彼は小さい時から本当によく頑張ってきました。お母さんも一緒に幼稚園に通園していたことを思い出します。パラリンピックの際にはぜひ応援団を作って、応援に行きたいんですが、いかがでございましょうか。さて、危機管理の重要性を実感する日々が続いて、正しい情報が出されることの大切さを痛感いたしております。責任あるところから正しい情報が提供されると分かっていれば、人々は安心できます。隠蔽しているかもしれないって思うと疑心暗鬼となり、デマやパニックが生まれます。この問題が一日も早く収束することを願っています。今朝ここへ来る途中、解体しているお宅がありました。よく知っている方で、で、期間内に解体ができることになってよかったねという話を以前はしたんですけれども、やはり壊されるお家を思う、そのご夫妻のお気持ちを思うと、やっぱり切ないものがありました。館山市では昨年の台風被害から復興とともに、災害に強い町づくりに取り組んでおられます。地球温暖化が顕著になり、今年はもっと大きな台風が来るかもしれない、そろそろ大地震が来るかもしれない、そうしたら津波も来るんだろうか。危機感が募っている今だからこそ、多くの市民が我がこととして防災を考えられる状況にあると思います。そこで今回は防災に関連したことを主に質問させていただきます。大きな一番、自主防災会について。小さな一番、市内の自主防災会の数、市全体での組織率、市の補助制度を使って防災用品を購入し、備えている割合を伺います。小さな二番、災害時、自主防災会がどのように動くべきと指示をしていますか。また、日頃の訓練がなされているかどうかを伺います。昨年の9月9日の朝、地域の人たちが声を掛け合って倒木を処理したり、落ちた瓦を片付けている姿を見ました。ご近所での助け合いが要となる、助け合いの要となるのが自主防災会だと考えます。地区によって活動にかなり差があるように感じています。大災害が発生したとき、各地区で自主防災会が機能できるのか、実情を教えていただきたいと思います。大きな2番、津波対策について。小さな一番、館山市防災マップの判例で、指定避難場所、指定津波一時避難場所、地区の一時避難場所、地区の津波一時避難場所とあります。これらの区別が分かりにくいので、教えていただきたいと思います。また、それぞれの場所に避難場所の表示がされているかどうかを伺います。小さな2番、津波一時避難場所について、どれくらいの大きさの津波を想定して安全な場所だと考えているのか伺います。また、北条や八幡地区のように低い土地の市街地の住民の避難をどのように考えているのかを伺います。小さな3番、市役所は大地震及び津波の際、防災拠点となるよう備えができているのかどうかを伺います。首都圏直下型地震、 南海トラフ地震の発生の可能性が高まっていると盛んに言われています。その際、館山市は津波に襲われる可能性が大きいと考えます。高台がなく高い建物も少ない市街地の住民は避難できるのでしょうか。大変不安に思っています。また館山市役所は昨年の台風の際に停電となり、電話もコンピューターも使えなくなりました。大地震、津波の際、防災拠点として市民の生活を支えるために機能できるのでしょうか。大きな3番、停電対策について。小さな1番、停電を防ぐために東京電力に電線を切る恐れのある樹木の剪定、伐採を要求しているのかどうかを伺います。小さな2番、市所有地を利用した太陽光発電に関して災害時に近隣で電気を利用できるよう契約をすることはできないのでしょうか。小さな3番、停電時の避難所の電源をどう確保するかを伺います。昨年の台風において多くの人が停電で困りました。いかにして停電を防ぐか、停電した場合にどう電源を確保するかが大きな課題になっていると思います。大きな4番、損壊した道路、河川の補修と水害、土砂崩れへの対応について。小さな1番、昨年の台風、大雨で損壊した道路、河川の補修の進捗状況と今後の見通しを伺います。小さな2番、土砂崩れを起こした斜面の補修、倒木の処理をどのようにしていくのかを伺います。道路や河川の補修のために市が努力していてくださっていることをと承知しております。でも、今年はもっと強い台風が来るかもしれません。昨年氾濫した河川は大丈夫なんでしょうか。道路はもう陥没しないのでしょうか。土砂崩れを起こした斜面はもう崩れないように補強されているのでしょうか。倒木の処理はされたのでしょうか。国土強靭化計画に着手されるそうですが、今年の台風への備えができているのかどうかを伺います。お答えによっては再質問させていただきます。
金丸市長。
鈴木ひとみ議員の質問にお答えいたします。大きな第一、自主防災会に関する第1点目、自主防災会の数や組織率などについてですが、市内には156の町内会があり、このうち自主防災組織を設立しているのは146団体で、組織率は 93.6% となっています。また市の補助制度を活用して防災用品などを購入した自主防災組織は令和元年度では14団体あり、過去5年間では延べ77団体に支出しているという状況です。次に第2点目、自主防災会の在り方と訓練についてですが、自主防災組織は自分たちの地域は自分たちで守るという共助の精神のもと、地域住民が自主的に結成する組織で、特に災害発生前後では生命や財産を守るため、地域の被害状況などの情報収集や情報伝達、高齢者などの要配慮者へ避難誘導や在宅避難をしている方々の把握、支援物資等の配布など、さまざまな活動が期待されています。自主防災組織の基本的な行動は、館山市が作成し配布している自主防災組織活動マニュアルに示してあり、各地区ではこれを参考に自主的な活動を展開している状況です。今回の災害においては、積極的に活動を行った自主防災組織がある一方、効果的に活動できなかった 自主防災組織もあると聞いています。通信手段が不安定な状況において立山氏が行った情報提供や情報収集に不十分な点もありましたが、いざという時のためにも平常時の訓練は重要であることから、立山市でも自主防災組織防災訓練等実施要項を示し、自主防災組織が自主的に活動できるよう支援助言を行っているところです。次に大きな第2、津波対策に関する第1点目、防災マップの判例の指定避難場所等の表示についてですが、防災マップの判例にある指定避難場所、指定津波一時避難場所は、市民の皆様が災害から命を守るために、緊急的に避難する場所として、立山市が定めた公的避難場所で、現地には表示看板を設置しています。一方、地区の一時避難場所、地区の津波一時避難場所は、地区住民のために地区自らが設定した避難場所で、現地には立山市による表示看板の設置はありませんが、立山市防災マップではその位置を表示しています。次に第2点目、津波一時避難場所についてですが、立山市では千葉県の津波浸水予測をもとに、内湾海抜5メートル、外湾海抜10メートルの区域を津波浸水想定区域に設定し、安全の確保が見込める場所に津波一時避難場所を指定している状況です。また市街地住民の避難については、原則海から遠くの高台に逃げる水平避難をお願いしていますが、津波の到達予想時刻が早く遠くに避難することが困難と思われる場合は、一時的に近くの高い場所への垂直避難を呼びかけており、この場所を津波一時避難ビルとして指定しているところです。次に第3点目、立山市役所の防災拠点としての備えについてですが、災害対応の拠点となる市役所4号館には太陽光発電システムおよび蓄電池を設置しています。非常用発電設備が未設置の本館エリアについては、これまでも非常用電源確保の必要性は認識していましたが、昨年の台風によりかつてない停電が続いたことで市民生活に影響を及ぼしたことから、引き続き非常用発電設備の導入に向けた情報収集調査研究を進めていきます。次に大きな第3、停電対策に関する第1点目、停電を防ぐための樹木の剪定や伐採についてですが、立山市では電線を切るような危険な状態が発見され次第、電力会社に伐採等の対応をお願いしている状況です。次に第2点目、立山市所有地の太陽光発電の利用についてですが、東京電力に確認したところ、停電時は太陽光発電からの送電を止めることにしている。東京電力の配電線を通じて地域へ電力供給をする際に、配電線が切断している場合は感電して人命に関わる危険性があり、責任問題にも発展することから行っておらず、実施は難しいとのことでした。次に第3点目、 停電時の避難所の電源確保についてですが、各避難所には発電機を用意しており、最低限の電源は確保しています。しかしながら、確保している以上の電源が必要となる事態も考えられることから、今後、民間企業等からの発電機の借り上げなどを検討していきます。次に大きな第4、損壊した道路、河川の補修と水害、土砂崩れへの対策についての第1点目、昨年の台風、大雨で損壊した道路、河川の補修の進捗状況と、今後の見通しについてですが、災害協定に基づき、立山市建設協力会に依頼した応急工事は約150件で、おおむね完了しています。このほかに、復旧工事が必要な件数は約40件あり、今後、工事発注を行っていきます。次に第2点目、土砂崩れを起こした斜面の補修、倒木の処理についてですが、市道等の通行や河川等の流れに支障がある土砂の崩落や倒木については、撤去をおおむね完了しています。また、現場付近に仮置きしてある撤去した倒木を今後処分する際に、現場の状況を確認しながら、必要な対応を行っていきます。以上です。
はい、議長。
はい、鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございました。では、再質問をさせていただきます。まず、自主防災会について、組織率が 93.6% と高いのですが、防災用品の購入をしているところが14団体のみです。自主防災会が形だけのものとなっているのではないでしょうか。また、自分たちで自分たちのために必要なものを備えなければならないという意識が低いのではないでしょうか。
はい、川上総合政策部長。
はい、防災備品に関しましては、市の補助制度を利用して、確保しているところもあればですね、実際は自主的に備品を調達しているところもあるというふうに聞いております。また、今回の災害におきましては、実際に積極的に活動なさった自主防災会もありまして、一概にですね、その自主防災組織が形だけのものになっているというふうには思っておりません。防災備品の確保につきましては、各地区によってもばらつきがございますけれども、市としても話し合いを行いながら、その必要な対応とか、あるいは助言等をしていきたいというふうに思っております。
はい、議長。
はい、鈴木仁美議員。
はい、いくつかの、区とか、行政区で聞いたところ、そんなの揃えなきゃいけないって意識はなかったっていう、そういうところがありました。多分うちの地区では割と揃えてるんですけれども、本当に地域によって温度差があると思うんですよね。で、ぜひやってるところはやってる、やってないところはやってないよって、そのまま放置するのではなく、ぜひそれぞれの地域にちゃんと入って、備えができているのかどうか、確認をするっていうことを、話し合いをするっていうことを進めていただきたいんですが、いかがでしょう。
はい、はい、川上総合政策部長。
はい、おっしゃるとおりですね、その地域に入って、いろんな話し合いをする中で、必要なものを備えていく、非常に大事なことだというふうに思っておりますので、機会を捉えて、それについては対応していきたいというふうに思います。
はい、議長。
はい、鈴木仁美議員。
はい、よろしくお願いいたします。 9月10、昨年度 の、 昨年の議会のうちに、龍崎議員が自主防災組織マニュアルが引き継がれていないのではないかというご指摘をされました。実際災害に活用できていないのではないかと思うんですが、で中身に関しても先ほど榎本議員は大変立派なものができているとおっしゃってましたが、この中であれと思ったことがあったんです。この10ページなんですけれども、情報収集の伝達のところで、情報班長は各地区担当より受けた情報をまとめ、市災害対策本部または地区本部、各小学校に報告する、被害なしも重要な情報ですと書いてあるんですが、実際にはほとんどそれはなされてなかったんではないかと思います。で、各小学校の地区本部というのも設定されていませんでした。もう一度この内容を 見直して、で地区で実際に何かあったときに、これどっかから探してきて、じゃあ区長が見て、防災会の会長が見て、それから何か動くではなく、すぐに動けるような状態って、簡単なもので、先ほどもおっしゃいましたけれども、なんか簡単なものを作って、すぐに自主防災会が動けるような仕組みを作っておく必要があると思うんですが、いかがでしょう。
はい、川上総合政策部長。
はい、引き続きにつきましては、先ほども少し触れさせていただきましたけれども、これは市の方といたしますと、頭にちょっと小さい字でございますが、引き継いでくださいということはちょっと入れてございまして、引き継いでいただいているものかなというふうにはちょっと考えていたところでございます。しかしながら、なかなかこう引き継がれないというようなところもあるんだというふうには思いますので、そこについては、まずは市側の方でもですね、総ページで14ページほどのものでございますので、また改めて周知とか機会を捉えてしていきたいというふうに思います。それから、先ほど実際、情報の方、いわゆるその伝達のところでは、ちょっと不備があったんではないかということでございますが、ちょっと内容につきましても、実はこれ標準的な内容を結構記載をして、おります。市側からすると、これあくまでも活動マニュアルにつきましては参考にしていただいて、地域によってその、地域の特徴によって、また、例えば用意しておく備品だとか、そういうものも海側とか山側ではまた異なってくるというふうにも思っておりますので、そこは実際には各地区でそれぞれ実情に合わせた形で運用していただければなというふうに思っております。またちょっと合わないんではないかというところがございましたら、ご指摘いただければまたちょっと検討してまいりたいというふうに思います。
はい、議長。
はい、鈴木仁美議員。
はい、また細かいご相談をできればありがたいなと思っています。先ほど自主防災組織訓練実施要項で支援助言を行いとありました。実際にどのような活動を最近ではされたのか、それでどのような成果があったのか教えていただけると。
はい、川上総合政策部長。
はい、今年度はですね、災害がある中というところでございましたけれども、昨年 の、 4月から、12月にかけまして、市内の6地区で防災訓練の方を実施してございます。すべてではございませんけれども、市の担当者も参加させていただきまして、例えばですが、ヘルメットの着用だとか、あるいは最低限、こういう食料は持ってきてくださいよとか、そういう気のついたところの指摘をさせていただいたり、あるいはその時の タイムリーな情報として、土砂災害の国県からのですね、伝達情報が変わってきましたよとか、そういうお知らせ、あるいは、地域情防災マネージャーとの、こう連携、そういうことの、確認等をしているところでございます。で、成果といたしますと、そういう訓練を通じて、通じることで、訓練がやはり充実をしてくるんだろうというふうに考えておりまして、そこから、いざというふうになったときは、実践がしやすくなる、さらには、個々の防災意識の向上だとか、あるいは共助の確認が取れる、そういうさまざまなところはあるなというふうに考えております。
はい、議長。
はい、鈴木仁美議員。
はい、大変いい活動をされているようで、ぜひこれを今までやってこなかったところ、無関心だったところ、そういうところにも広げていっていただけると、立山市全体がいざといったというときに、お互い共助で助け合って、なんかお互いが守り合うことのできる町になる、強い町になるのではないかなと思います。ぜひ今後、さらに広げていっていただければと思います。では津波対策について、地区の一時避難場所、津波避難場所についてですが、川や斜面の近くで、本当にここが安全なんだろうかと思うような場所に設定されているところもあります。で、台風、地震、津波、それぞれの場合によって、避難すべき場所も違うと思います。地域任せにするのではなく、先ほどの話の続きにはなるんですが、ぜひ市が関わって、地域住民と、もし津波が来たら、ここは低いからどこまで逃げようとか、ここは川が近いから、川のそばには寄らないようにしようとか、例えば、一時避難場所が今、本当に崖の下になっているところもあるんですけれども、それを、じゃあ、ここは危ないから、他の場所、考えましょうとか、ぜひ一緒に考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
はい、川上総合政策部長。
そうですね、地区の方で、それぞれ、指定されているその避難所が、ございますので、おっしゃられるように、少しやはり疑問を感じられるような場所もあろうかというふうには思いますので、市の方も、現場の方を見させていただきながら、一緒に、考えられるものを、情報提供とか、いろいろしていきたいというふうに思います。その地区で定められたその避難所について、不安が現状でもあるようであればですね、しばらくは市の方で指定をしておりますその避難所の方に、ちょっともしかすると距離的に遠いというところがあるかもしれませんけども、当面はそちらの方に行っていただくとか、そういうような工夫の方もまたしていただければなというふうに思っております。
はい、鈴木仁美議員。
はい、よろしくお願いします。各地区の実情を見ながら、本当にお忙しい中、大変なんですが、一つ一つ丁寧に見ていていただけるとありがたいと思います。指定津波一時避難場所として、北条地区や八幡地区の避難者を収容できるだけのスペースが、キャパシティがあるのかどうか、一つは不安に思っています。それとも、中央公園が指定津波一時避難場所とされています。ここは海抜 5.4 メートルです。ここへ逃げれば大丈夫って言えるんでしょうか。
はい、川上総合政策部長。
はい、一時避難場所、これにつきましては、緊急時にですね、その一時的に避難する場所というふうに考えております。で、時間がある場合だとか、あるいはその安全が確認された場合には、これは、避難所の方へ、移動していただくということを、前提にしておるものでございます。 そして、各避難所においても避難者がもし急増する場合は、その場合は状況に応じて避難所の増設をやっていくというような、そういうことを考えているところでございます。で、今安全性につきましてですね、中央公園の例が出ましたけれども、一般に言われるようにその災害でなかなか絶対大丈夫だという言い切れるケースは非常に少ないというふうに思っています。津波につきましては、県の方で、津波浸水予測を立てておりまして、これをもとにですね、内湾では5メートル、それから外湾では10メートルというふうに想定をしまして、一時避難場所というのを指定してございます。中央公園は内湾の場所になりますので、中央公園、海抜5.4メーターというところからですね、あくまでもこの想定の範囲においてでございますけれども、中央公園の方を一時避難場所にしているというものでございまして、もしこれ以上のまた高さの津波情報とか出るようであれば、そこはさらなる高台の方へ、避難をしていただけいただきたいというふうに考えているところでございます。
はい、鈴木仁美議員。
はい、津波の大きさってこれだけだったら大丈夫とも言えないし、かといって無制限にじゃあ30メートルの津波が来たらどうするんだなんて、そういう議論をするのもまた無茶なことかとは思っています。ですが、東日本大震災の時には想定が6メートルとされていて、でそれが10メートルとなり、実際には12メートルとなり、南三陸町では絶対大丈夫だと思って作った防災庁舎のを超える津波が発生して、多くの人たちが亡くなっています。ここ立山は本当に土地が低いので困る、じゃあ今どうしろって言われても大変困ることは多いとは思うんですけれども、人々が一時そのだんだん増えるかもしれないとかそういうことを言っていたら、ほんの一瞬の津波がの来るその瞬間に、じゃあみんなたくさんの人が一体どこへ逃げればいいのっていうことは、はっきりさせない、ある程度はっきりさせておく必要があると思うんです。もう少しこの地形的に不利なことも考慮して、皆さんの逃げる場所、どこへどうやって逃げればいいのかということを検討していただけたらと思うんですが、いかがでしょう。
川上総合政策部長。
そうですね、確かに海沿いから少し高台まで、どうしてもやっぱりいらっしゃる場所によって距離がだいぶ違いますので、現時点で市の方で考えているのは、時間的に非常に余裕がない場合は、海沿いに、津波一時避難ビルを、設定をさせていただいておりますので、基本的にはその垂直避難として、そのビルの方へ逃げ込んでいただく。津波一時避難ビルにつきましては、基本的に3階建て以上、高さにしてざっと10メーター近く以上あるものを、お願いして協定を結ばせていただいておりますので、標高と合わせてですね、その想定を、しておりますので、まずは一時は、そういうものを利用していただく、時間ができたら、水平避難として高台の方に、移動していただく、そういうことを今のところ考えております。以上です。
はい、議長。鈴木仁美議員。
はい、簡単に結論が出ることではないと思うので、また皆さんのがどうやってたくさんの市民が生き残ることができるのかということを考えていただければと思います。先ほど自主防災会の話の中でも地域でお話をしていただきたい、一時避難場所のことも、地域でお話をしていただきたいと言いましたけれども、昨日 鈴木淳子議員が行政担当職員制度とおっしゃいました。あ、なるほどと思いました。各地区に市の職員が入って、このもし災害の時に、ここの地区の人はどうしよう、どうやって逃げたらいいんだろうか、避難場所、それからどういう設備、どういう備品をじゃあ用意したらいいんだろうか、それから、あそこのおばあさん、ここのおじいさん、足が悪い、そういう人たちは、じゃあ誰がどうやって一緒に逃げようか、そういう相談をするのに、もし地区の行政区担当職員制度があって、そういう方たちと一緒に地域の中で話し合いができたらいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。
川上総合政策部長。
はい、以前ですね、その行政区の担当職員の制度を持っていたわけでございます。で、この時、実際ですね、配達事故とか、あるいはその責任問題とか、そういうところも結構出てきてしまっておりまして、結局、やめてるわけなんでございますけれども、趣旨とするとですね、確かに地域ごとに担当を持って、その職員が混み合うというのは、非常にいいところもあるというふうに思ってますんで、これはちょっと以前の形から少し制度的には見直さなきゃいけないかなというふうには思っております。その辺はちょっと検討課題としてさせていただければと思います。
はい、
議長。はい、鈴木瞳議員。
はい、ぜひともこの後考えていっていただければいいと思います。職員の皆さん、人手が足りなくて、皆さんお忙しい中、もう一つっていうと大変かと思いますけれども、ぜひ逆に地域をしっかり作ることが、今度何かあった時の市の職員の皆さんの仕事を減らすことにもなると思うんですよね。地域でいろんなことが賄えたら、そうしたら市の職員がその上の仕事だけをしていけば、地域でしっかり取りまとめをしてくれたら助かるという部分は大きいかと思います。ぜひ地域づくりをしっかりやっていていただきたいなと思います。市の本庁舎4号館、電源設備は4号館は揃っている。市の本庁舎は検討中ということでしたけれども、4号館も10メートルちょっとですよね、海抜が。もう一つ、それでも困ったときのために、いざというときのために、どこか高台に、基地となるようなことを場所を決めておくというのはいかがでしょうか。
はい、川上総合政策部長。
そうですね、今は4号館に災害対策本部を置き、そこを拠点としていろいろな対応をさせていただいているわけですけれども、いざという時のため、どこかもう少し高台とかいうのは、ちょっとすぐイエスのを言えませんけれども、視点としては必要かもしれないというふうには思いますので、また検討をしてみたいと思います。
はい、はい、鈴木ひとみ議員。
ぜひご検討をお願いいたしたいと思います。それから停電対策について、樹木の伐採などを東京電力にお願いしてくださっているそうですが、国道410号の佐名倉藤原間には、電線にかかっている木が今、たくさんあります。ぜひこれをお願いしていただけないでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、危険な箇所につきましては、東電の方に申し入れてまいりますが、危険箇所のその東電の通報に関しましては、市を通さずとも実際はですね、直接東電の方へ伝えていただいても、東電では対処するということでございますので、また状況によりまして、急ぐ場合とか等々あろうかと思いますし、ご判断いただければというふうに、感じております。
はい、議長。
はい、鈴木瞳議員。
はい、わかりました。 違う場所で私ちょっと電線に危ないなと思って電話をしようと思ったんです。ところが東電のその対応してくれる電話番号を探すのにインターネットを見たりあっちを見たりこっちを見たりかなり苦労したんですよね。もしあのご心配な時にはここの電話番号へということを何かにでアナウンスしていただけるとありがたいなと思います。では、その次、井出能の、太陽光発電の電力を停電時に使えないかということなんですが、もし清掃センターとか老人福祉センターにここからの配電をすることができれば、そうすれば停電時にもあのクリーンセンターを止めることはない、それから老人福祉センターでみんながお風呂に入ることもできる、そこに明かりがついているって思うだけで多くの人が安心することができると思うんです。検討ご検討いただけないでしょうか。
加藤建設環境部長。
井出能の太陽光発電を、環境センターの方で使えないかということでございます。停電時でございますのでそこから送電をする場合にはもう送電できないわけでございますので、当然それを使うとなるとその送電設備が用になってくるだろうと。それから環境センターで使っている電力というのは相当大きな電力、高圧電力を使っておりますので、太陽光発電どうしても天候に左右されてしまいますので、晴れました、曇りましたという状態ですと、やはりその電力の安定性に欠けるのではないかということ、そういうことなどから、それとあと一時の停電の時だけに使うというふうになりますと、またそれもそこまでに経費をどこまでかけていくかという問題もございますので、こちらにつきましてはなかなか難しいものだろうというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、今この太陽光発電の利用方法について、先だってノーベル賞を取られた吉野彰先生もリチウム電池の今からの活用方法っていうのを考えていかなきゃいけない、2025年には大きく変わるだろうっていうことをおっしゃっています。もう少しちょっと長いキャパ時間もかけてかもしれませんが、ぜひ考えていっていただきたいなと思います。避難所の電源についてです。さいたま市とか鈴鹿市では小中学校の屋上に太陽光と蓄電池を備えているところがあります。国の補助金制度もあります。ソーラーパネル、蓄電池の値段も以前に比べてうんと下がってきています。まだこれから下がるだろうと言われています。本市でも検討すべきと考えますがいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、今、太陽光について、設置しているところ、市内の施設では1中、2中、3中だと4号館でございます。で、残念ながらちょっと蓄電池があるのは、4号館だけの状況でございまして、各こう施設の所管課の考えもちょっとあろうかと思いますけれども、費用もというところもありますので、また必要性だとか、費用対効果を考える中で判断していきたいというふうに思います。
はい、議長。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひご検討をお願いしたいと思います。防南学園の避難所では、残念ながらトイレが使えなくて、水がポンプで2回上げる方式だったので、トイレが使えなくて、で前の日にそれこそゴミ箱から何から全部水をためられるものに全部水をためて、でそれでも また運んで対応されたそうです。ぜひ蓄電池、考えていただきたいなと思います。もし明かりがついていて、テレビがついていて、情報があれば、それだけでも避難している方たち、安心できると思うんです。ぜひお考えいただきたいと思います。もう一つ、これは情報提供なんですけれども、 LINE、先ほど榎本議員が LINE を使った情報伝達というお話をされましたが、長野市とか、あと市原市は、前回の災害の際に LINE を使って、災害対応をするシステムを作っています。これは発注していただければ、2日間で納品できるのだそうです。で、費用もそんなに自治体に負担をかけたくないので、無茶な費用は取りませんということでした。ぜひお調べいただいて、ご検討いただければと思います。これあると、市民の皆さんから、今、電話、市に電話がかかってきて、それで対応で市の職員が追われるっていう状況ですけれども、これであると、お年寄りは使えない方はしょうがないんですけれども、LINE を使える世代の人たちは、それで本当にメッセージだけですべての用が足すので、かなり負担軽減になると思います。ぜひご検討ください。4番に移ります。崩壊した道路、河川の補修に関してなんですが、もし今年、昨年以上の大雨が降ったとしても、陥没しない、氾濫したりしないっていう考え方で、復旧工事は予定されているのでしょうか。
加藤建設環境部長。
道路河川の補修につきましては、基本的には復旧工事、元に戻す工事でございます。道路と河川に分けましてお答えいたしますと、道路につきましては、主には路肩の崩れたところを復旧します。通常ですと、今までの今回補正等を挙げて、補正や、今回補正じゃなくて、今までの補正とかですね、投資予算に挙げています復旧工事につきましては、道路につきましては、その土手の崩れたところを構造物で復旧していくということになりますので、今後ですね、雨があった場合には、以前に比べれば強くなっていくというふうに考えております。ただ一方ですね、河川につきましても、土手が崩れているところを構造物で復旧していきますので、強くなっていくものと考えております。ただ、強くなったところの、例えば対岸とかですね、その影響を受ける場所、そういうところにはまた同じ雨が降った場合には影響を受ける場合もあるというふうに認識をしているところでございます。また氾濫につきまして、これはあくまでも水の量になりますので、川幅を広げるとか深くするとか、そういった工事は今回はしておりませんので、今回の復旧工事で、氾濫が防げるというところまでは行ってないところでございます。ただもう一つですね、一方今回の台風で、倒木が多くなっております。そうしますと山の保水力が下がっているのではないかという懸念がありますので、人手も、市職員、なかなか人手も大変なんですけども、パトロール等でですね、対応していきたいなというふうに考えているところでございます。以上です。
はい、議長。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、昨日龍崎議員も滝川の話をされたので、私の神戸地区の話を少しさせていただきたいんですが、津宮川の場合、今回、前回、氾濫した場所は、やっぱりたくさん雨が降ったときに、その川のが水をすべて受けきれないんですよね。なので、川の土手を直すだけでは、またきっと氾濫をしてしまうし、その前後のところであふれるっていうだけでかなと思います。ぜひ川底をさらに深くするっていう工事をしていただきたいと思いますし、佐野川に関しても氾濫したところの橋の下が土管をこう2つ重ねたかって水を通してある形になっているんです。で、これに関しては以前から地元からも要望が出ていると思うんですけれども、それを直さない限りはまたそこに倒木とかゴミが詰まってまた氾濫するっていうことになると思います。そういうところまでできれば、ご検討いただきたいなと思います。それと、支援学、阿波特別支援学校前、ここも 本当に何回も何回も直していただいて本当にありがたいなと思うんですが、これも根本的には支援学校の方後ろの山から出てくる水を何とかしないことには、それの水の行き先をちゃんと作ってあげないことにはまた崩れることになると思うんです。ですからもうちょっとお金がかかる、費用がかかる、 手がかかるは分かりますけれども、次に災害が起きないようにそういう考え方で工事をしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
おっしゃる通り、確かにその原因まで、突き詰めて直せればよろしいんですけども、あくまでも今回はその復旧がですね、件数も多いものですので、そちらの方が手一杯になってしまっております。また補助事業につきましては、どうしてもその補助事業、補助っていうのはその復旧の範囲内になってしまうますので、下端事業でですね、そういうもう少しこういうふうにすればもっと良くなるんじゃないかということにつきましては、実際に検討して含めているところもあるところでございます。以上です。
はい、議長。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、よろしくお願いをいたします。土砂崩れに関してなんですが、40405のところを先日見に行ってきました。倒れてきた木は丁寧に積み重ねて、あとは運ぶばっかりになっているのは見ましたが、まだ崩れてきそうな、上の方にはまだ落ちてきそうな木がまだたくさん残っているなという印象を受けました。で、あと佐野に関しても2箇所崖崩れを起こした場所がありますが、そこもどう見てもこれもう一回雨降ったら落ちてくるだろうなっていう状態になっています。これらに関して斜面の補強とかは今後なされるんでしょうか。
加藤建設環境部長。
道路や河川等の土砂の崩落とか倒木については青もね、完了しておるところではございますけれども、一部今年度実することができなかった場所もあります。今後ですね、今予定している復旧工事を遂行することを最優先としまして、進めていきたい。また今言ったいろいろな危ないだろうという箇所については、現場をパトロールするなど継続的な観察を行いながら必要な対策を取っていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
逗子市で先立って土砂崩れがあって女子高生が亡くなるという事故がありました。何日もお天気が続いていたんだそうですね。それでも崩落がありました。で、逗子市においてはそこは民有地であったと、だから市が管理はできなかったと、そういう話ですが、それでも人が亡くなれば人が亡くなったんですよね。そういうことはやっぱりなるべく防ぎたい。ぜひ本当に限りある財源の中で、あれもしてほしい、これもしてほしい、あれも欲しいって言っても本当に無理はあるのかもしれません。でもできるだけ補助を受けられるものは補助を受ける、いろんな形で市民の安全を守っていっていただきたいなと思います。国土強靭化計画の策定において、ぜひとも安全なまちづくりの計画を立てていただきたいと思います。これを立てることで、また国から国土強靭化のための予算というのは降りてくるんでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、このプランを立てることによって、交付金の対象となるものが出てくるというふうに今のところの情報では聞いておりますので、来年度、再来年度にかけましてまとめて いきたいなというふうに思っております。
はい、はい、鈴木ひとみ議員。
はい、この計画を立てるために500万以上の予算がつけてあったと思います。ぜひこれを作ったら、その500万以上の効果があるように、 していただきたいなと思います。ぜひとも人の命は何者にも変えられません。ぜひともしっかりとした計画を立てていただきたいと思います。私が市議となって間もなく1年です。今日いくつかお話をさせていただきましたが、地域での人と人とのつながりがいかに大切であるか、それを学んだ1年でもありました。で、それがどれほど私にとっても頼もしいものであったか、それも学んだ1年でした。コロナウイルス対応、災害対応など本当にお忙しいとは思います。でも、ぜひ地域づくりに力を入れて、災害に強いまちづくりをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。よろしく、どうもありがとうございます。はい、
はい、川上総合政策部長。
すみません、一点訂正をさせてください。防災訓練の状況の説明をさせていただいた中で、私は地域防災マネージャーと申してしまいましたけど、はい、正しくは地域防災リーダーでございますので、すみません、訂正させてください。失礼します
。すみません、終わると言いましたが。
はい、鈴木ひとみ議員。
いいでしょうか、いいでしょうか。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、地域防災リーダー、防災士の方をたくさん養成されてきました。そのために地域がお金を出したりとか、市も補助金を出したりとかしてきていると思います。ぜひその方たちが学んだことが役に立つように、彼らが動くためにも、やっぱり市からのバックアップって必要だと思うんです。ぜひよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。
以上で4番鈴木ひとみ議員の質問を終わります。